君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
電波の使い道は放送通信という常識を超えて、今電波は日本を CO2 削減先進国に誘う力になるのかも。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は電波の一種、マイクロ波のテクノロジー、義歌大電気電子情報工学系教授藤井聡先生に聞きます。
マイクロ波っていうのはよく聞くんですけれども、
マイクロ波っていうのは、電波のことで、その特定の周波数領域300メガヘルツから30ギガヘルツのことを一般的には言います。
うち FM ラジオで 84.3 メガヘルツなんですけれども、全然高いですね。
そうですね、FM 放送よりは全然高いですね。それの5倍以上、
放送に使う周波数帯じゃないってことですか。
放送には使わないんだけど、今の皆さんお持ち の、 その携帯電話、特にはスマートフォンで使う、その通信している周波数がこのちょうどマイクロ波帯に当たります。
それが SDGs になるんですか。
一つはそのマイクロ波の電波っていうのは、一つはあの通信に使うと、でもう一つはこう皆さんの馴染みの深い電子レンジですよね。
うちにもあります。
電子レンジの周波数っていうのがね、ちょうどあの 2.45GHz と。
電子レンジって、まあ、あの理屈はよく聞くんですけれども、そのマイクロ波を出して食べ物を温めてくれるんですよね。
そうなんですね、電子レンジの大きい特徴は、容器を温めないと。容器の中にを電波が通って、その先にある食物ですと大抵こう水分を含んでいるので、その水分を温めて、で加熱をさせてと。要するに、お鍋を使わずに直接食材だけを温めているという状況が達成できていると。
効率がいいんですね。
極めて効率がいいっていう手法にありますね。
あのお鍋で温める場合っていうのは、お鍋温めている分エネルギーの無駄っていうことですか。
その通りですね。お鍋なんか温める必要ないですよね。
必要ないです。
お鍋をそのままグラスにもできないし、コップ熱くて持てないんで、でやっぱわざわざあのコップとかに移したりとかですね、まあ、その容器分だけ、加熱成分だけ無駄になります。
なんか電子レンジって700ワットとか1500ワットとか書いてあるので、ものすごいエネルギーの無駄をしてるんじゃないかなとドキドキしながら使ってたんですけれども、実は省エネなんですね。
めっちゃ効率です。700ワットを10分も使うことないですよね。大抵ミルク温めるのに大抵1分ぐらいじゃないですかね、場合によってはコンビニだと 1.1 キロワットぐらいの、2キロワットぐらいなので、大抵おにぎり温めるのでも大体なんか10秒ぐらいだと思うんですけど、
すぐお店の人が持ってきてくれますよね。
そういうことですね。だから、700ワットと言いつつもかける時間なんで、それどれだけの時間じゃ電波当て続けますかということで、この食材が温まる分だけ の、 そのエネルギー当たればいいので、実は非常に効率がいいと。
電熱線とかコンロで温めてると、そんな10秒や20秒では当たり前ありませんもんね。
その通りですね。
それで SDGs になるってことですね。
そうですね、じゃあまず日本のこのエネルギーの消費状況から話をすると、日本全体のエネルギーの消費量のうち、家庭で使っているのはだいたい 15%、 それからオフィスで使っているのが 20%、あと産業界が使っているのが 40%、で、あと車みたいな輸送機がだいたい 20% っていう感じになっています。
産業界がやっぱりこう莫大なエネルギーを使っているわけなんですね。
そうですね。この産業界のうち、いろんなこうセクターがあると思うんですけど、産業界の中でもう少し分析してみると、鉄鋼とか、化学産業、こう化学産業なんですけど、そこが大体日本の産業界のうちの7割を使っていると。
もう そこでエネルギーほとんどのエネルギーを使ってる。てます。
実はトヨタとか、うん、その日産とか、ね、自動車の組み立てっていうようなところは、まあ、ほとんどエネルギーを使ってないんですよ。例えば電気パソコンの組み立てなんかもエネルギーは使ってなくて、うん、ものすごくエネルギーを使ってない。じゃあ、鉄を作るとかですね、うん、あとなんかこのプラスチックの、まあ、ポリスチレンとか、ね、そのプラスチックのこう原料を作るとか、ね、うん、というところに、莫大なこう化石燃料のエネルギーを使ってると。
材料を作る産業っていうのがエネルギーをたくさん使ってるわけなんですね。
そうですね。じゃあそれ皆さんどう、明日から鉄いりませんっていう話はできますかって話になってくると思うんですけど、
SDGs を達成するためにはそういう材料の産業を、まあ、じゃあ日本はやめたって言えばすごいなんていうか褒められるっていうか、 SDGs 的には褒められるわけなんですね。
まあそうですね。エネルギーを使わないような社会にしようというってなると、うん、一つの回としては全部外国から買っちゃいなさいよと、うん、その材料鉄とかね化学製品は全部海外から買って、うん、で日本のエネルギー消費を劇的に減らすということは、できます。でそれね SDGs のゴールなのかっていうところになってくると思うんですけど、うん、SDGs もともと地球全体をサステナブルにするということなので
意味がないわけですね。
全く意味がないですよね。
あ、日本頑張ってるねって褒められるけれども、じゃあ本当にそれが SDGs になってるかっていうとなってない。
多分スウェーデンのグレタさんはめっちゃ怒ると思います、ね。うん、日本という国から違う、うん、じゃあその国例えばオーストラリアに移したとかですね、うん、今インドに移したとかいう話になるだけで、じゃあ日本人の生活スタイルでね、まあ、明日から鉄を使いませんとかね、うん、明日からもうプラスチック製品もうやめますと、
そういうわけにはいかないですね。
そういうわけにいかないですね、うん、今の生活の中で。だからいくら、日本からその原材料を作るような産業をなくしてもこの問題はちょっと全く解決しないと。
で、まあ、省エネとか環境問題 SDGs って言いますけれども、もちろん無駄ではないですけれども、僕らが家庭でどんだけ電気を大事にしても焼け石に水って言いますか、ほとんどがその産業界のそれもマテリアル的なところでやってるっていうことですから、そこにメスを入れないと未来が見えないって言いますかね。
全くおっしゃる通りですね。その通りです。そこで、うん、その元の材料の作り方を少し変えていかないと、そのエネルギーの削減にはつながらないと。
エネルギーっていうのはやっぱりその鉄工所にしても何にしてもその熱を与えるっていうことなんですか。
そうですね。基本的に、材料ってのはどういうことをやってるかというと、うん、なんかその鉄鉱石ってこう酸化鉄なんですけど、うんうん、酸化鉄を買ってきてこう石炭と一緒に燃やしてあげると、うんうん、いうことで、その還元反応というを起こさせて鉄と酸素がくっついてるのをカーボンと酸素に変換して鉄を取り出すと、うん、いうことをやるんですけど、うん、その反応を起こさせるために熱を加えると。
石炭で。
そうです。石炭の熱自身で加えてあげると、うん、いうことなので、要するに、まあ、熱の与え方を石炭でやってるということですね。
あ、それは今でも石炭なんですか。
そうですね、今でも石炭ですね。石炭が燃料であり還元剤であるということをやっていると。
石炭ってなんか昭和の香りのするエネルギー源なんですけれども、やっぱり今でもその鉄工所とかでは石炭なんですね。
そうですね。石炭を使うのは、まあ、ちょっと前にこうニュースで話題になりましたけど、まあ、中国がね、うん、オーストラリアからの石炭を買わないって言って、うん、それ買わないって宣言したんだけど、宣言しただけで実はすごく買ってると、うん、中国自身の経済っていうか産業が回らないので買ってるということで、うん、日本も、まあ、石炭の発電所とかも結構あったりするので、うん、非常にこう重要なエネルギーであることは間違いないですね。
でも そのエネルギー源を変えていけば SDGs 達成に近づけるんじゃないかっていうことなんですね。
そうですね。これで先ほどの話に戻って、うん、その電子レンジ その効率がいいところを使ってあげて、その、電子レンジ使ってるマイクロ波を、うまくこういった反応に使うと。
電子レンジに鉄鉱石入れるってことですか。
その通りですね。
すごいでっかい電子レンジを作って、
例えばそういうことですね。大きい、まあ、大きさもあるとは思うんですけど、うん、まあ、その電子レンジの中に、その鉄鉱石とあと石炭と、まあ、還元剤は入れないといけないんで。
還元剤っていうのは何なんですか。
還元剤っていうのは、うん、 鉄とそれから酸素の、うん、酸化鉄なんですよね、
うん、
FeO3 ということで要するに錆ですよ、はい、普通鉄ってそのまま自然に放っておくとこう錆びちゃうじゃないですか、ね、
酸化していく
酸化していくということですね、
うん、
であれ酸素がどんどん ついていってるわけなんですけど、
うん、
じゃあ元の鉄に戻してあげようというと酸素だけ取っていかなきゃ、で酸素をどうやって取るかというと、例えばあの石炭こうカーボン、うん、カーボンを入れてあげてそのカーボンに酸素をくっついてで取っていくと、
うんうん、
いうことなんですけどね。
あとには純粋な鉄が残る
そうですね。
そういう仕事をさせる還元剤っていうのも必要なわけですね。
還元剤は必要になってきますね。
じゃあその鉄鉱石と還元剤のところにマイクロ波を当ててやる。
そうです。で燃やす、熱を与えるための、石炭はいりませんよっていう話で、実はあの熱を与えるための石炭の方がもうたくさん使ってると、
うんうん、
今まあ鉄の話をしましたけど、例えばあの日本はあの結構マグネシウムっていうのを結構使ってるんですけど、
はい、
マグネシウム1トン作るのに石炭11トンぐらい使ってます。
へえ。
しかもあの熱源として使ってるだけなんで、
還元剤とはとしては使ってないわけなんですね。
そうです。で、うん、だから鉄の場合その比率っていうのは、変わりますけど大抵あの熱源の方が多いはずだと思いますね、
うん、それが非常にあの、SDGs からは程遠い状況を作ってる。
そうですね。でじゃあ今、皆さんの生活の中でじゃあ鉄いらないかというともうたくさん使ってますよね、
うんうん、
非常にこう重要な、素材なので、
うん、
でじゃあそれをいかに効率よく作るかっていうところ、そのエネルギーをうまく使ってあげて効率よく作るかっていうところが課題になってくるというところですね。
でさっきあのお鍋を温めなくても温められるというマイクロ波が生きてくるわけなんですね。
あ、その通りですね。で酸化鉄とじゃあカーボンが接しているところだけにうまくエネルギーを送り込めばそこだけ反応が起こればいいですかね。あの反応しないところにエネルギー送る必要ないので、ああそういうことがマイクロ波でできると。
石炭ではできないですよね、そんなことは。
石炭を燃やす場合ではそんなことはできないですね。全体が温まる、うん、
マイクロ波だとその還元剤とその鉄鉱石の触れてるところ、
触れてるところだけエネルギーを送ることができると。
すごい効率がいいんですね。
あのなんかめちゃめちゃ効率が、エネルギー効率が上がるっていう計算にはなってます。で実際マイクロ波で、鉄を作るっていうことはかなりもう効率よくできるっていう話は出ています、
うん、
で同じように、私のグループでやってたのは、うん、そのマグネシウムなんですけど、
はい、
マグネシウムを実際やってエネルギー効率というのは従来以降に比べて 70% も、エネルギーを削減することができたという結果が出ています。
7割のエネルギーでできるんじゃなくて7割軽くなるってことに、
だから 30%
で30% でできる
できたという。で鉄も同じように、うん、まあ、大体、まあ、7割ぐらい削減、うん、例えばできたとして、
うん、
マグネシウムもできてるんですけど、うん、じゃあこれ SDGs でみんなでやりましょうという話にはなってないんですよ。こうなってない理由っていうのはじゃあ従来法で安く作ってやればいい、まあ我々の動いてる社会というのはこう資本主義の社会で、
うん、
例えば自動車作ってる人はいかにこう原材料を安く買ってきて、自動車を作るかということが課題なので、
うん、
じゃあ安く材料を、作ってるところから買ってるわけなんですよね。
そうですね。
だからどうしても、その省エネで、じゃあ SDGs 達成するためにじゃあマイクロ波の材料を使いましょうということが社会全体にちょっとなってないというところが最大の。
だいぶお値段が高くなっちゃうんですか。
じゃあ例えばね、鉄工場を新しくマイクロ波源で、新しく作りましょうって言った時にこの投資が必要なわけなんですよね。
あ、もちろんそうです。
で投資してじゃあ回収できるのかって話になった時に、
うん、
みんな当然その今の経営者の人たちっていうのはそこまでそのじゃあ決断できないというのが、まあ、正直な 現実ですよね。
もしこけたらどうしようって思うと二の足を踏んでしまうということですか、う
ん、みんながその、じゃあその CO2 削減だうちの会社赤字になってもやりましょうっていうのにはもらってないですよね。
でも今環境にいいからそれで作ったこれを買いましょうっていうキャンペーンとかよくやってるじゃないですか。
いや現実には、その例えば自動車会社さんは、
うん、
その原材料をもともとじゃあその、のどこから買ってどういう材料かどうかというところまではやりたくてもやっぱりできないと思うんですね。やっぱ最終製品のコストがどうしても高くなっちゃって、
うん、
結局 そういうことをやってる車がね、例えばあのトヨタのカローラが100万で買えるのが200万になりましたというとなるとこう誰もちょっと買わない。
単純にその倍ぐらいの値段に材料がなってしまうということですか。
そこまでね、その実際にその、マイクロ波を使ってその実際こう静電っていうのを、今こうチャレンジしようとはしてるんですけど、うん、じゃあどれぐらいやったらいいかどうかっていうところがちょっとできてなくて、うん、問題なのは安いその金属でやってるからじゃないかと。今もう誰でも作れるような金属でやってるので、まあ、誰でもっていうかあのその簡単に割と鉄とかね、うん、あのマグネシウムって割とそんなに難しい技術がなくても簡単にこうできちゃうんですよね、
うんうんうん、
エネルギーバカスカ使ったらできるので、
うん、
で、まあ、できるので、まあ、それは昔からその鉄があったわけなんで、
そうですね、
でだから、そういう、金属じゃなくて、もしあのこのマイクロ波プロセスが最終的にマイクロ波プロセスになるとしても、この今のこの社会構造の都合からそういう安い金属じゃなくて、うん、もうちょっと高い金属でそれを実践していけばいいんじゃないかということを今考えていると。
例えばどんな金属？
今考えている金属はあのスカンジウムっていう金属なんですけど、
スカンジウム、
あんまり多分聞き慣れてないと思うんですが、
はい、
スカンジウムというのはですね、1グラムですよ。1グラムはだいたい2万ぐらい市場価格でします。
宝石ですね。
白金が4000円です、うん、白金とか金が確か金が2000円で白金4000円ぐらいじゃなかったっけ。
そこ 2万なんですか。
2万、
あの何に使われてるんですかそれ。
スカンジウムが今ねすごく脚光を浴びてるのは、うん、これまたちょっと通信の話になるんですけど、
はい、
スマートフォンに使われてる中にあのこう電波を選択するフィルターっていうのがあるんですけど、
はい、
そのフィルターの材料にアルミスカンジウムナイトライドとスカンジウムが入ったフィルターが非常にいいということで使われようと今しているところですね。
もともと高い金属なのでそれをマイクロ波で精錬してやってもそんなに値段はびっくり、あのいやこっちにのは買いたくないなっていう値段の印象はないわけですね。
でスカンジウム金属が高い理由の一つは、うん、実はその還元プロセスの難しさにあるんですね。
あ
先ほどの鉄に比べて、うん、スカンジウム途中でフッ酸つかないといけないと。フッ酸ってあの骨まで溶かすので、うん、あの簡単にこう素人が扱える材料じゃないと、まあ、毒劇物なので、うん、それで非常にこうなんかの、スカンジウムが金属が高コストの原因は実はそのフッ酸を使うと、うん、でちょっと今マイクロ波を使ってやるとそのフッ酸さえも使わなくていいということが分かっているので、
うん、
でそのフッ酸抜きでなおかつあのエネルギーも少なく作れると。でそうすると原材料実はあのさっき の鉄鉱石はそれほど還元プロセス大きくは変わらなかったんですけど、うん、今度は物の作り方が変わるので、うん、従来よりも価格安く提供できるんじゃないかと。
それはすぐ採用すべきですね。
でそれを今ちょうど今、豊橋機械大で今ちょうど研究をやってるところなんですけど、
うん、
大学の研究室で数グラムやった実験ではまあまあうまくいったというところまで来ているので、じゃああとじゃあもうちょっといいやり方ないのとかですね、うん、もうちょっと量を作る方法どうするのとかですね、うんうん、まあ、今ちょうどそういうところをやっているところです。
そのスカンジウムで成功すればもう他のマグネシウムとか鉄とかもそのうちマイクロ波で精錬する時代がやってくる、その道筋ができそうですね。
そうですね、多分今の会社の経営者とかですね、うん、すごくあの保守的なので、何がやってこのマイクロ波でじゃあどれぐらいできるのとかですね、うんうん、そういうことは見通せない限りは、うん、多分投資って多分絶対ないと思うんですね、
うん、
例えばスカンジウムだともともとコストも高いので、うん、でマイクロ波でじゃあそれだってやってみようとかなるので、まあ、そちらで成功していくとどんどんそのじゃあ他のやつもマイクロ波作っていけばいいよっていう具合にこのマイクロ波科学の技術がよりこう一般に浸透していくといいんじゃないかなというふうに考えています。
なるほど。そのマイクロ波でやって SDGs を目指そうっていうのは先生最近始められた研究なんですか。
もうかれこれ、10年ぐらいやってます。
まあでも10年、ここ10年なんですね。
はい、そうですね。
でまだあの世界的にはまだ採用されていないけれども、これからはどんどんそういうのをやっていけば環境にもいいし安全みたいですしね、骨が溶けることもないですし。
そうです。
鉄工所の環境もね、僕ら別に行ったことはないですけれども、いろいろ見てると大変そうですからね。
そうですね。
それがなんかこうマイクロ波でできるようになるっていうと、いろんな意味で SDGs 流、あの SDGs ってなんか17とかあるんですよね。
そうです。
なんかまたいで達成できそうじゃないですか。
今あのまたいで達成しようと思っていて、で、うん、実はその省エネルギーもそうなんですけど、今まで の, その大量生産大量消費じゃなくて、うん、少量生産で多品種と、例えば今の 3D プリンターみたいな感じですね。実はあの私が考えているのは、最終的には鉄みたいな材料まで含めてこう 3D プリンターでできちゃうと、うん、その時にこうマイクラを使ってあげるというのができると、必要なものだけ必要な量だけ作ると、うん、今多分なんかあの材料メーカーも景気の変動は激しくて、新日製も結構大変なんですけど、うん、こう需要が読めなくってたくさん作って、でまあまあ買ってくれる人がその時に作った分だけいたらいいんだけど、うん、実はこうちょっと余ってしまったりとかですね、うんうん、いうのがあるんですけど、もうちょっとその少量多品種のような生産形態に変えていくと、うん、本当にこの無駄のない生産スタイルになるんじゃないかなと思ってると。でそれ時に役に立つのがこのマイクロ波の技術だというふうに考えている。
我々身近な電子レンジで使われている電波ですけれども、それが SDGs に向けてのキーワードになっているっていうのをね、今日先生に初めて教えていただきました。先生どうもありがとうございました。
あ、こちらどうもありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういうコーナーがあります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました藤井先生の業界用語は
マイクロ波科学。マイクロ波科学というのはマイクロ波帯の電磁波を用いた化学反応を表す言葉です。
天白の城技科大。数学も英語もさっぱり覚わらない頭なのに、そんな頭でも人類科学の最先端をもってしてもわからない数十億もの脳細胞が今この時もシナプスを駆使して化学物質を分泌して活動しているんです。この頭でも。次週8月21日の天白の城は、まだ誰も手に入れていないテクノロジー、シナプスを直接測る技、技科大機械工学系岸本辰徳先生を訪ねます。お楽しみに。